それでは今日の歌詞を西村兄弟からお願いします。
はい、今歌った歌はどこに今日のところと結びついているかと言いますと、この14節、今日のところの14節なんですね。14節にですね、ヤハウェイルエ、でヤハウェのことが、これは神様の名前なんですね。ヤハウェ。で、これは固有の名前なわけです。例えば、主イエス様、イエスっていう名前なんです。だから一般的にですね、そのセム語、そのあたり一体で広く使われた普通の言葉にアドーンと。で、私の主ということで、アドーナイ。アドーナイ。というのが我が主というんですね、本当に。ギリシャ語のイエスのことイエスと言うんですね。主のことはキュリオス。それにヘブライ語で普通に一般に主という言葉をアドナイ、我が主という言葉ですね。正義にわす。で、アドナイ・イルエとも言ってたわけです。で、この歌ではアドナイ・イルエ、2番目ですね。2番目の歌詞。アドナイ・イルエ、アドナイ・イルエ。主は備えてくださる。ですね。アドナイ・イルエ。創世記上の22章の14節で、これは口語訳ではですね、アドナイエレとかいうふうに訳されとったんです。口語訳以前ですね。アドナイエレ、主アドナイエレエ。これイレエです。ヘブライ語の本当なってイレエですが、短くてエレ。アドナイエレ。私が、学生の時に初めて聞いたこともアドナイエル何のことかと思ったら主は備えてくださる、まあ、そういうヘブライ語の短くした主っていうかお話ですね。アドナイエルで、でも本来はヤハウェイと書いてありますので、このように最近ではヤハウェイルエというようにヤハウェイルエ、主は備えてくださるというか、そういうことこのことはまあ後で話しますが、それから、今日は緩和がないですが、ちょっとこの歌も多く歌ったんですが、この今言った4つのことですね、この賛美にある。これヘブライ語でわざわざ書いてある珍しい歌なんですが、ヘブライ語というと、みんなが知っているのはアーメン、ハレルヤ。アーメン、ハレルヤっていうのはヘブライ語で、まあ、知っておるわけですが、こう一回にですね、最初のシャンマー、シャンマーですね、そこに、そこ。主はそこにおられる。これはですね、ちょっと知っておいてほしいわけですね。夜の集会では、エゼキエル書っていうのをですね、2年ぐらいかかってやったことありますが、日曜日はなかなかでもやれないと思います。エゼキエル書、エゼキエル書の一番最後のところで、いますから、一番最後の言葉なんですね。ですか？エゼキエル書の一番最後。エゼキエル書はなかなかですね、説明がないと自分だけでは非常に読み取りにくいという書物ですね。今、北島の月曜日の集会でもこれをやっておりますね。1378ページ。一番最後、エゼキエル書。一番その最後の言葉。1378ページ。エゼキエル書48の35です。本当の最終的な姿の都、神様の都。その都の名前の名っていうのはこの本質。本質を性質を表す。その日から主がそこにおる。ここにヤハウェ・シャンマーという言葉が出てくるわけです。ですね。ヤハウェ・シャンマーと。 そういう非常に象徴的な言葉でエゼキエル書と長いこの文章が終わってるんですね。ここにはさまざまな意味を込めて、その都の名とはシャーウェイ・シャンマーだと。ヤーウェイはそこにおられると。常に共におられる。というわけですね。こういう長い長い文章の最後に何を、どんな言葉を置くのか。ということは、エゼキエル書がその霊感の中からですね、この言葉だということで示されて、この最後の言葉ですね、を置いたはずなんです。で、これは、このエゼキエル書だけでなくて、私たち、あるいはどこに置いてもですね、非常にこれは大事な、一番大事なことだったんですね。神様は遠くにおるんではなくて、そこにおられる、追ってくださると。私たちが働く場でも、あるいは一人で非常にこう悩むとき、苦しむときでも、あるいは誤解、中傷を受けたときでも、昔のようにですね、命まで奪われそうになったときでも、それでも主はそこにおられると。ですね。平和なときにも、あるいは戦いのときにも、混乱のときにも、疑いのときにも、いつも主はそこにおられるという、そういうのが最終的な都の状況だと。私たちも地上で与えられることは確かにそういうことだと思うんですね。様々な神様を信じても、病気にならない保証はないわけです。神様を信じとっても非常に苦しい目に遭うとかですね。いろんなことがあるけれども、一つ言えることは、主はそこにおられるということなんですね。そういうふうに、こういうところも今日の子が言わないとですね、エゼキエル書の最後の言葉って何だっただろうかなって言われてもですね、ほとんど、どうもエゼキエル書は読まない人が、クリスチャンに多いですから、気がつかないではないかと思うんですね。今こういう回に。で、2番目の歌詞が今日のところ。3番目、出エジプト記の 15-26 ですね。この赤になりましたね。出エジプト記の 15-26。119ページです。旧約聖書新教大学119ページの下の段。これは様々な苦しいことがあった砂漠の中の旅の中の一節ですね。マラの苦い水を飲んで、モーセの大奇跡。足の海が分かれたという、その大いなる奇跡の後で、砂漠を3日の間住んで水がない。もう苦しくて苦しくて死にそうになったと。そういう過程の中で出てきたわけです。で、26ですね。もしあなたが、あなたの神、主の声に必ず聞き、従い、彼の身にかなう正しいことを行い、彼の命令に身を傾け、すべての掟を守るならば、私がエジプト人に下した病を下さない。私は癒す主であると。ここにロフテート。これはラファーというですね、癒すというヘブライ語の分子形なんです。癒しつつある。常に癒す主であると。特に分子の形が作ってあるんですね。ラファーというのが本来の言葉ですが、ここにあるようにロフヘート。ロフテート。3番目の歌詞になりますね、さっき。アドナイロフテート。主は癒す神だと。これはもう確かにこれもその通りだと思うんですね。キリストを信じてですね、確かに必ずですね、何かが癒される。そういう経験がなかったらこれは続かないわけです。キリスト教信仰を続いておるということは何かが癒された。それは心の悩みであったり、実際の病気であったり、実際の病気の背後にある心の悩み、悲しみ、何かが癒されたという実感があるから続いていくっていうんですね。単なる、こうしなさい、ああしなさいという教えだけでは決して続かない。そういう意味で、それは何かは違う。何かは必ず癒されたという経験があるんですね。私はあなたを癒す主である。アドナイ・ロッペ。癒しつつある主。絶えず癒している主。分子形なんですね、原文。イエス様もまさにそうだったんですね。様々なあらゆる病気、患い悩みを癒された主。イエス様もそうだったわけです。 それから、もう一つは、我が助け。これは一番親しみはですね、主は我が助け。アドナイ・エズリ、エーゼルっていうのは助けと言いますね。これはたくさんあります。このことは。これは118、一つだけ見ておきますが、詩編の118。118の13ですから、ここの引用は動詞の形のものをちょっと変えてきてあります。これは動詞の形になっているんですね、本来は。118の13。957ページ。957ページですね。詩編118の13。ですが、旧約聖書の957ページ。ここでですね、激しく責められて倒れそうになった私は、主が我が助けとなってくださった。主は助けてくださったということですが、主は我が助けとなってくださった。まあそういうことなんですね。これも誰にでも経験があるかと思うんですね。何かによって責められる。それは病気であったり、他の人の中傷であったりですね、攻撃であったり、そういう何かに責められて倒れそうになったものを誰も助けてくれなくても、主だけは我が助けとなってください。それは主が我が助けっていうのはアドナイ・エズリー。アドナイは主ですね。エーゼルが主で、イーがつきますと私のという意味。で、エズリー。主は我が助け。はい。まあそういうことで、ちょうど今日のところ言葉挟んで、このよく、出される言葉がありますので、私たちが本当に苦しい時、倒れそうになる時には、長い文章ってあんまいらないんですね。何か短いものがあったら、それで支えられ、助けになるということがよくあるわけなんです。ですから、こういう短いですね、今日のこの賛美の88番のところの、まあ、賛美とともに覚えていただいたら、今日の創世記のところもより印象に残るのではないかと思われたわけです。それではちょっと、前置き長くなったんですが、今日のところですね。今日のところはですね、アブラハムの生涯でも、最も重要な場面、まあ言ったら一つのクライマックスになっているということではあるわけですね。これは昔からですね、この内容が非常にちょっと驚くべきことであるからですね、誰が読んでもこれは、非常にこう何か覚え、忘れられないところがあるわけです。まずこの驚くべきことっていうのは、愛するとか、愛するしかも一人子だ。子供たくさんおってもそれみんな愛してるってことはもちろんありますが、しかもたった一人の子供はですね、歳が寄ってからもう生まれないと、諦めておったわけです。それを神様の特別な奇跡によってですね、老人になって、サラももう月経もなくなってたと。そういった時に生まれた。もうそしてその子孫がですね、祝福をずっと受ける。空の星のように増えるとまで言われたわけです。そのような子供がですね、死んでしまう。あるいは捧げなさいなんていう。ここで言うと殺して捧げると。これ非常に古い昔で、この時代の地方には実際に子供を殺して捧げるいうことがあったようですね。まあ、日本でも江戸時代でも、川が氾濫が、大雨の氾濫でこう、よし、繰り返してたら人間を生きた人間を穴掘って埋めるというようなことも中にあったわけです。古代からポツポツあったわけです。どこの国でもあったようですね。で、そういうような、ことですから、そんな子供をですね、殺すなんて、あれ神様を捧げるなんて、 これはおよそどんなに考えても不可解なことですね。子供がいっぱいおってですね、20人でもおってですね、その一人を捧げなさいって言う。私も、まあたくさんおるから神様も命取られるんやと、お返しなさいって言ってるんだと。たった一人で、老人になってやっと生まれて、神様がこれを祝福のもといとして増やすんだと。言われてもこれを捧げと言われてもですね、どうしても理解できない。こんなことを言ってあるだろうか。けど、アブラハムはですね、前に、今で言うイラクの方でずっと本当おったんですね。そこから遠いですね、1000キロ遥かに超える遠い、このカナンの地、行きなさいという、はっきりした言葉を聞いたわけです。これは現代の私たちが聞くような、これ神様の声だろうか、人の声だろうか、自分の思いだろうかという曖昧模糊としたものと非常に違ったもののようです。まあ、はっきりそれ聞こえたと。これも現代でも時々おるわけです。で、これはもう私もはっきりした声っていう感じではですね、私がこの神様を初めて知ったのは大学21歳の4年の時に、初めてそういう静かな細き声っていうようなものを初めて経験して今でも忘れられないことがありますが、そういうものともっと違ったですね、はっきりしても。マザー・テレサさんもですね、夜の余儀者の中で、年に一度ぐらい大きな祈祷会があるところに余儀者に乗って行ってる、その汽車の列車の中で、それを、すべてを置いて、一番貧しい人が行きなさいという声を聞いた。それが出発点だったんですね。会議をしたり、相談をして決めたんでは全然ないわけです。そして、あの人の場合は毎日毎日祈ってるんですね、朝早く。でも、その長い長い朝の祈りの時にもそれは示されなくて、予備者の中で言われた。そういうふうに非常にはっきりと聞き取るという人もおるわけです。で、それよりもっとですね、はっきりと聞き取った。あの遠く行かない、行きなさいと。もう疑いもなくこれは神の声であったもんだから、アブラハムはすべて置いて、そして旅立っていったんですね。途中で何があるか、危険があるか、そんな砂漠の中を行ってですね、死んでしまうんじゃないか。水はあるのか、途中で食べ物はあるのか。そこと全部神様に委ねていくぐらい強い神の言葉が、声が聞こえてきたんです。そういうふうにはっきりとそれまでにも聞こえてきた経験を持っておるからこそですね、ここでアブラハムは、はっきりとはやはり聞き取ったみたいですね。行きなさいと。一人子を乗せて、モリアの地に行きなさいと。で、焼き尽くす捧げ物として捧げなさいと。これはアブラハム、意味がわからなかったんです。一人子で神様がくださったもん、なんでこれを捧げなきゃいけないのか。意味がわからなかったけど、はっきり聞こえたことは確かです。だからですね、はっきり聞こえたから朝早く行ったんですね。これはどうも夜の間にこの神様の声が聞こえたみたいなんです。次の朝って書いてありますから。ですから、おそらくアブラハムは夜通しですね、非常にこう考えて祈って悩んだと思うんです。そして、これは神様とアブラハムの二人だけの決断だった。ここには、サラのことが何にも出てこないんです。これ不思議なぐらいですね。自分の旦那さん、アブラハムとですね、大事な一人息子のイサク。しかも、二人の若者まで一緒に行って、何か準備をいっぱい乗せてですね、行こうとして。当然ですね、自分の大事な育てた子供、どこ行くのか。まあ、あたりはいっぱい砂漠ですから、まあ、間違ったらこれ死んでしまうわけです。でも、ここでは、サラの言葉は一言もないですね。それぐらい、ここはですね、アブラハムもしかも何を悩んだ、苦しんだ、一言も書いてないんです。もう創世記、あるいは聖書の書き方っていうのはですね、普通の小説とは随分違うわけですね。小説っていうものは、いかにこの心理描写を巧みにするかっていうようなことがありますね。こと細かに、自分であるかのように描き出すということがありますが、ここで注意してみますと、この言葉を受けてどんなにアブラハムが驚いたかとか、疑問持ったか、悩んだか。何も書いてない。奥さんも何をびっくりしたかどうか書いてない。そしてさらに、3日目になってアブラハムが目を凝らした遠くに、やっと目的地が見えたわけです。その間、3日間、ずーっと歩けて、何を考え悩んで思ったのか。それも一言も書いてないです。そういう書き方の中にですね、いかにこの問題がアブラハムにとっても全く意味がわからない。意味がわからないけれどもですね、ただ神様はっきり言ったのは間違いない。とにかくだから従っていかなきゃいけない。説明もできない。 どういうふうにこれを説明してあるか、それもわからない。わかるのは神様はっきりと語りかけたことだけだったんですね。そういうふうに、ここではアブラハムは不思議なほど沈黙ですね。ひたすら神様に言えば叫び、祈りですね。どうしてこんなことを神様命じられるんですかということを問い続けたことが、ここから想像できるわけです。そういうふうな、非常にこうですね、これは誰でもここにおられる方々もですね、まあ若い人もおりますが、非常にこの自分の人生苦しいこと、人には言えないほど大変なこと、体の病気にしろ何にしろです。その時のもう毎日忘れることはできます。寝ても覚めてもこれはもう忘れられない。もういつもそのことが心にある。他に言ったってこれはもうわからないか言わない、言えない。そういうようなこともただ叫ぶだけだった。そういう人生の中でですね、そういう時が長い人生に1回2回は必ずあるはずなんですよね。それでそのままですね、苦しみのあまり自らの命を割いて死んでしまう方もおるし、心の病気になってしまう場合もあるわけですよね。そういうふうに非常にですね、この人生っていうか世の中には一人一人ですね、大変なことが実際に生じるわけです。アブラハムにとっても一番大事なものをこれは失うということだったんです。それまで生きてきたものを全て壊れてしまうほどのですね、そういう人生の言えば最大の危機というかですね、そういうことが自分でだって子供を殺すや捧げるということは、どんなにしたってこんなことは本来できないことだね、それは無事。それでもですね、まあ、従っていたと。ちょうどさっき言った砂漠を越えて、カルデアというところからずっとカナンまでメソポタミアを全部遡って、最上流の方からまたさらに南に南下してカナン方へ行ったんですね。その時もどんなことを考えながら行ったか。目的の地といっても他の人が住んでるんだと。戦争が起きて一遍に殺されるじゃないかとか。様々な疑いや疑問があったはずです。ここはそうですね。3日間の旅路。そこで、私と息子はあそこ行って礼拝をして、また戻ってくると。この時にはですね、息子と一緒に戻ってくるかのように言われておるわけです。で、焚き木も息子にシェアして、人刃物も一緒に歩いていったと。一緒に歩いていった。こんなに長い旅ですから、ちっちゃな赤ちゃん、子供ではなかったのがわかりますね。で、やっとですね、子供が心配になった。いよいよ心配になった。お父さん、イサクはですね、火とこの木、焚き木はあるけれども、捧げ物にする子羊は一体どこにいるんですかと。これは子羊を捧げるのが肝心なわけですから、子羊がなかったらどうして何を捧げるのかと。この最後の時になってですね、イサクもお父さんの様子がどうもおかしいと。何かずーっとですね、黙って考え込んでる、祈ってる方だ。で、そういうふうなことを最後の最後まで尋ねなかったわけですね。3日間も砂漠の単調な中をずーっと旅していったら、何しに行くんですかと尽ねたりですね、捧げ物何するんですかと。当然その途中でですね、遊びに行くんじゃないわけですから、目的なりを尋ねるはずですね。ね、でも途中は不思議なほど黙ってた。そういうこと一切言わなかったのか、ですね。ひたすら祈ってやったか、ということですが。で、こういう最後の。そしたら、この八節ですね。子羊は神が備えてくださる。この最後の最後まで、アブラハムは神様に対する、この信頼を失わなかった。というこの驚くべきことがあります。このアブラハムの、いわば偉大さ、大きさっていうか、それが、まあ、イスラム教も含めたらですね、全世界に及ぼしているですね、その影響。イスラム教っていうのはアブラハムの信仰も反対していると言いますが、そういうぐらい、このアブラハムっていうのはですね、全世界に今も影響をしている。その一番、なぜそんな大きな存在になったか。こういうふうに神に対する徹底した信頼だったというわけです。神への信頼がですね、それが神の大きな力が働くからということだったんですね。そして、息子を縛ってですね、木の上に置いたと。で、ここでもこの不思議なんですけど、息子は自分が縛られてるのに黙って、これここでは声も何も書いてある。なぜそんなことを私を縛るのか。私を殺すんですか、殺して捧げるんですかと。もしそれを実際の場面で思い浮かべてみたらですね、誰かお父さんがですね、遠く連れてきたと。子供をちょっと押さえつけてですね、おと待ちつけたら、あんた気が狂ったのか。子供はすごいことで叫び出したんですね、抵抗した。 そういうふうなことも何にも書いてないわけです。それは、まあ、当然そういうこともあったんです。子供はびっくりしてですね、非常に叫んで驚いたかもしれないわけです。で、そういう状態の中 ですね、手を伸ばして刃物を取って、息子を殺そうとした。で、ここでは、いろんな人がこれ絵に描いてますね。レンブラントなんかもですね、まさにこの、すごい、包丁みたいな刃物をですね、振り返った時に天使がパッとこう、止めると。こういうふうなことをですね、最後の最後まででも神様は備えてくださると信じつつ、従っていた。こんな従い方は、とってもなかなか、普通、尋常じゃないですね。まあ、それよりもっともっと簡単なことでも、おそらく従っていない。ということはたくさんあるわけですよね。私たちも、神様が、のお心っていうものに従わないと、自分の間違った心、汚れた心に従ってしまうということもたくさんあるわけですから、こういうことは本当に驚くべきことですね。でこの時に、主が、ここまで来て初めて、あなたが神を恐れるものであることを今分かったとか。それまでも分かってたはずではないのかということがありますね。でも神様は繰り返しそれを試されるわけです。ということがあります。今までにも前から、今言ったカルデアから遥かに遠い1000キロも超えた砂漠を、それも神様に従っていくということが分かったはずなんですね。でも途中でですね、アブラハムも大きな失敗をしたことがあります。食べ物がなくなったと。目的のカナンの地についてもですね、約束の地であるはずなのに、食べ物がなくて、そのまま行ったら死んでしまう。だからもうやむなくですね、エジプトの地、サラと一緒に行ったわけです。そして、サラと一緒に行ったけど、サラが非常に悪くて綺麗な人だったものだから、自分の嫁だと言ったら殺して横取りされるかもわからんというんで、神様に祈ることもしないで、これは妹やと、偽って言ってしまう。それから、家庭の中でもですね、子供が生まれないと言ってですね、奴隷、ハガルという奴隷のエジプトの女をですね、寝取る形になって、子供を生まれたと。で、そうすることによって、自分の妻、サラとですね、非常にこう、問題が生じて、圧力がですね、生じてしまった。そして砂漠にハガルをですね、奥さんの言うた言葉に従って追い出したりですね、いろいろ家庭にも問題があったり、食べるものがなくなったり、あるいは敵から攻撃をされてですね、そして、神様から力をもらってそれを戦ったり、あるいはソドムとゴモラのところでですね、自分の親族のものがまさに滅びようとしているから、必死になってその老いのために、ソドムの町のために祈り続けたということだった。様々なことをアブラハムは経験してきた。その都度神様はアブラハムのことを見ておったわけですね。それでもですね、絶えずこのように信仰っていうものは神様によって新しく試される必要があったということがわかるんです。これは現代の私たちも同じだと思うんですね。ある時に、それ信仰をしっかり持って、そして、神様に従ったといっても、油断したら落ちてしまう。これは、ノアの箱舟のノアでもですね、ある時まで一生懸命神様に一人だけ従ったはずなのに、大きな船で他のもみんな滅びてしまった。そして、畑もして、生活も、ゆったりしてきて、のんびりしてきたら、お酒いっぱい飲んで酔っ払ってしまって、はしたない姿をさらけ出したと、いうふうなことまで書いてある。あれも普通だったらですね、脳は非常に立派な人ですね。そして、ただ一人残された人で、最後まで立派だったと書いたら、ああ、よかったなと思うけど、あのような姿はわざわざ書いてあるんですね。聖書っていうのは、そういう特定の人間を決してその持ち上げないわけです。だから、最後まで私たちも、ある時にどんなに信仰が立派であったとしても、だからずーっと立派であるという保証は何にもない。いわば日々、新しく神様から受けていかなければいけないし、絶えず試練が来る。そして、あなたは本当に私を今もいつもずっと新しい気持ちで見つめ続けているのか、っていうことが神様から問われておるということなんですね。まあ、そういう意味でですね、今分かったというふうな表現で、また新しくですね、一番根本的な試練ですね。意味が分からないですね。それ意味が分からない苦しみっていうのが一番大きな、まあ、重荷になるはずです。自分がですね、何か大きな悪いことをして、そうやって苦しみに、ああ、これは罰だと。まあ、仕方ない。 この周りは、まあ、簡単に受け取れるけど、どうしてこんな自分だけにですね、苦しい目に遭うのか。他の人は全然怒ってないことは、自分だけにこんな苦しい目に遭うのか。意味がわからない。そういうことが一番苦しいんですね。この場合、まあ、アブラハムは、意味がわからなかったんです。神様がわざわざくださった。祝福も置いたと。それも絶対確実だと。一方ではそれをもって捧げてしまうと。これも確実に聞こえてきた。そういうふうに、この我々の生きる、中でですね、一番やはり苦しいのは、どうしてか意味がわからない。なんでそんなことが起こるのか。それがでも大きな試練であるというわけなんですね。私たちも、まあ、生きていく過程において、将来、これからでもですね、なぜ自分だけにそのようなことが生じるのか。どう考えても、人に説明してもらってもわからない。そういう大きな苦しみが降りかかることがあるということも知っておく必要があると思うんですね。けれども、それもやはりですね、そのような謎のような試練にも神様を信じ続けていくのかと。それが、いわば問われているというわけですね。で、次にですね、この14節で今日説明して賛美で歌った。そのようにして、もう、いよいよという時に神が備えて、羊を不思議なことに備えられたわけですが、ここで14節で、これ非常に有名になった言葉が出てくるわけですね。アドナイ・イルエ、あるいはヤウェイ・イルエ、主は備えてくださると。これは本来、イルエ、ラアーっていう言葉は見るということなんですね。見ていてくださる。そこは備えてくださっているということにつながって、そういう意味にも使われるわけです。主の山に備えあれと。ヤウェイ・イルエ。これ、ちょっと短くして、イエレ、イエライエとか書いてありますが、アドナイ、エレ。主の山。主が共にいてくださるところには、必ず備えがある。ということなんですね。これは、おそらく、信仰を持ってずっと生きてこられた人には、これも確かに経験してきたと思います。もうどうしようかと。これ人間関係や家族の問題や病気の問題、仕事の問題でどうしようかと思ったら、不思議な何か医者が与えられたり、不思議な人と出会ったり、あるいはある療法薬とか与えられたり、この不思議な何かが起こってですね、ああ、神様はやはり主の山に備えありだと。これはもうたくさんの人たちが、あるいはもう、キリストを信じてずっと来た人、みんなと言ってほど、これは何かこの経験を持っていると思うんですね。私も確かにそれがあります。主の山に備えある。けれどもですね、このように実際に殺す寸前に羊が与えられて、実際、まあ、良かったと。けども、そういう助けがなかった場合があるではないかと。そういうふうに問い人もおるかもしれません。例えば、非常に困った、苦しんだと。何も助けがなかったではないか。あるいは、とうとう助けもなくて愛する子が死んでしまったではないかと。事故とか病気とかですね。あるいは悪い人に殺されてしまったり。どこに助けがあるのか。そういうふうな経験した人は、いや、こんな聖書のこと嘘だとかですね。もう神様信じられん。とか簡単に言ってしまう人、実際におるわけですね。自分の親しい友達が、まあ、死んだと。もう神様なんかどうしてそんなことするのか。あるいは私の子供に体に大きな障害が、病気ありた。もう早く死んだ、苦しんでると。神様おるんだと、そんなするはずがないとか。簡単に言ってしまう人もたくさんおるわけです。でも、キリスト教の神様はですね、愛するものをですね、元気即座によしよしよしと人間が甘やかしそうにはしないということは、聖書の初めから一貫して書いてあることです。一番愛した一人子であるキリストをですね、あの世にして無実の罪で釘打ちつけて、血がだらだら流れて愛、苦しみ愛ぎながら殺すようなことをして、そこに愛を世界にもたらすようなお方だったわけです。だから自分の子供こんなひどい目にあって殺された。だから神はいないなんていうことは全然そういうことにはならないんですね。キリストを見たわけです。一番愛するキリストはあんな目にあって、そこを通して神様の愛が流れ出ていくという、そういう非常に大きな深い意味の愛があると思います。ですから、備えてくれなかったと。そんなことは決してない。神様を信じ続けたら、その失われたものに代わって、必ず別のものが備えられるわけですね。 例えば非常に大切な子供が失われた。それでもなお神様を信じ続けていた。必ずそれとは別のものが、良いものが備えられる。そういうことなんですね。それが神様の言葉を信じ続けるということなわけです。この主の雨に備えるって、そういう意味でもあるんですね。私たちは、たった一人になって、死んでも、主の山に備えある。イエス様言われたわけですね。殺されても。あなた方の場所はちゃんと用意してあると。備えてある。安心しなさいと。と言って、ヨハネ福音書でも言われたわけです。私のいるところには場所はたくさんある。用意してあると。そしてその時が来たらあなた方も連れ帰って、その用意している場所に置いてあげると。というわけですね。まあ、そういうことで、この、まず、そういう本当に大切なものが失われようと、失われまいとですね、神様は備えてくださる神様なんだ、ということなんですね。イエス様も言われたように、まず、神の国と神の義を求めていったら、そしたら必要なものは備えられます、と言われたわけです。同じことなんですね。神の備えっていうことはどれほど強固なものか。ということです。そういうことを今日のところからですね、現代の私たちにとっての問題としてもですね、たとえ宇宙が壊れても太陽がなくなろうとも神様は新しい天と地を備えておられるということまで書いてあるんです。神様の備えっていうのは人間のそんな目先のですね、備えとは全然違う。そういう大きな範囲の備えであるということを